のぎついってプレゼンツのぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、トヨコムエイジンです。本日も長野県茅野市にあります、今日はスーパー、長野の高級スーパーである鶴屋さん、鶴屋茅野店の駐車場よりお届けしております。お相手するのは私トヨコ名人と、今日も地元長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
鶴屋楽しみなんですよ。
県外から来る人って結構鶴屋鶴屋って言いますよね。
僕は軽井沢の鶴屋行って、はいはいはい、めっちゃ良かったんで、まあ、軽井沢だからかもしれないんですけど、
でもたまにほら、よくネットとかスマホで見てると、全く意味のないランキングっていうのがよく出てくるじゃないですか。
何それ、ジェーンスーのこと否定します？
いやいや、
スーパー総選挙否定派。
でも本当に、だからなんなのっていうようなランキングが発表されるんですけど、長野県で人気のスーパーランキングみたいなのが出てくるんですよね。僕な、長野だから多分おそらくそういうことなんでしょうけど。
第2位。
そう。
ワタハンみたいな。
そう。で、大体1位と2位はもう決まってるんです。
どっちがどっちなんですか
?1 位はもう軽井沢の鶴屋鉄板なんですよ。
あ、軽井沢の鶴屋なんですね。そう。これ、茅野の鶴屋じゃないんですね。
こっちは、鶴屋茅野店。
それ、神戸風月堂とか東京風月堂みたいな別のブランドってこと、
向こうは軽井沢の鶴屋なんです
よ、ね。軽井沢の鶴屋なんですね。いや、それはわかる、
こっちは鶴屋茅野店。
何それ、日大の理屈日大三高、大垣日大。
そう。
どっちがどっちみたいな。
直系とフランチャイズの違いね。
直さんと。
そう、直さんとね。
違うやろ、そんなないやろ。
ただ、よく、そういうスーパーで上位に上がってくるのが、鶴屋の軽井沢店と、大体2位か3位に、この、茅野の鶴屋が。
茅野の鶴屋も、いい鶴屋なんですか？
まあ、いい鶴屋っていうか。
いい鶴屋と悪い鶴屋が。
目の前、この鶴屋の、ちょっと向こうに、まあ、道見えてるじゃないですか。ファミリー。マートとか、この目の前の道がビーナスラインの入り口です。だからもう右に曲がったらこの上もうビーナスラインです。
だからよく聞くね。
だからこのまま上に行けば、立石名とか、白樺とか、そういったのを別荘地。
あ、じゃあなんだ、軽井沢と同じく、ちょっとこのお金持ちの土壌にある釣り屋だからいい釣り屋と。
お金持ちほどではないですけど、ちょっと別荘の人もお見えになるぐらい、まあ白樺とか立科の避暑地に夏ちょっと避難できるぐらいのお金はある人たちが
金持ちやがな。
まあそうかな。まあそういった人たちがおそらく来るので、軽井沢ほどではないにしろ、まあ、そこそこな感じの。だから、そんな、外車ばっかり止まってるっていうような感じではないです
。そう。軽井沢の釣り屋は、代官山とか、表参道を来てんのかっていうぐらい、立派な車が多かったです。
ほぼほぼ、芦屋の怒りと変わらへんでしょ、だここは、県内のスーパーでは、結構、位が上みたいな。のような感じ。
でも、ワタハも結構頑張ってるし、なんか、池袋行ったら、ワタハンのスープ、何バスみたいな走ってましたよ。
ワタハンはね、やっぱり長野では、結構優良企業なので。
あ、優良企業なんだ。
だから、まあ、スーパーだけではなくてね、いろんな
コンツェルン、コンツェルン。
コンツェルン、ワタハンコンツェルンって、まあ、言うても新海誠の映画に出てきたりしないので。
ワタハン？では、出せよ。
いやいや、
ワタハン。
出てきてますよ、看板は。
いや、ワタハンって？
ワタハンっていう看板出てきてますよ。確か、君の名でも出てきてるはずです。ワタハンっていうのが、探してみてください。
新海さんこの辺の出なんですよね。
新海さんは、長野の、
諏訪の辺。
小さい梅って書いて。
小梅？
だから、東海とかあっちの東の方です。どっちかっていうと。だから、諏訪の山越えた向こう側です。はいはいはい。まあでも、ここは結構そこそこだから、有名な鶴屋。まあ鶴屋全体的に人気あるんで、どこ行っても。
いや、でもね、その冒頭に、なんかスーパーのランキングを決めるみたいな、そんなこと意味があるのか、みたいなこと言ってるんですけど、まさに TBS ラジオ、ジェーンスー生活は踊るではですね、第4回かな、スーパー総選挙っていうのをやられてるんですよ。
要はテレビなんかでやる例えば、お菓子メーカーの総選挙的なやつ。お菓子総選挙でなんかタケノコの里が18位とかそういうやつ。
ジョブチューンの匂いしかしないんですけど、僕らなんか小馬鹿にしながらジョブチューン大好きですから。いや、意味があんのかと思いながら、やっぱみんなその、 何を基準に選ぶんですかね。
まあ、結局でも自分の生活水準がやっぱり自分にとっての最高のスーパーになるじゃないですか。うんうん、だからやっぱりドンキが最高っていう人もいれば、
そうそうそう、
業務スーパー最高っていう人もいるし、うん、いやそんなんちょっとずついいとこだけ取っていけばいいやんっていう人もいるし、
まあそうですね、うん、ポリンスキーなんかは僕はライフ好きなんですけど、
はいはいはい、
ライフなんかそんなもん惣菜売り場の、いや床が木目調のとこなんか俺は許さんみたいなこと言うんですあいつは。あと液晶のサイネージがあるところも許せないって言ってたんで。
ポリ的には最高のスーパーはどこなんですか？
どこなんでしょうね。多分どこもないんでしょうね。
あ、ないんだ。
うん。うん、でも、その、ジェーンスーのラジオの延長線上で、TBS ラジオで、いろんな番組にジェーンスーが出てくるんですよ。音声、はいはいはい、ゲストとして、
うん。
今、スーパー総選挙をやっております。皆さんも投票よろしくお願いしますっていうので盛り上げようとしてるんですよね。
うん、
そこに東京ポトク予約でやってたら、プチカシマはどこ選んだかっていうと、うん、マイバスケットって言ってました。
ああ。
マイバスケット、
そんな。あんまりこっちではないけど。
ないけど、まあ、うん、ミニイオンですよ、言ったら。
はいはいはい。
冷凍食品多いから、みたいな。うん、ああ、そっか、そんな目線の人がいるんだ。
うん。
だから、OK がやっぱりすごい人気なんですよね。
うんうんうん、
そう、OK でも結構、業者さん買い叩いて問題になってたのにな、とか。あ、ただけど、そんなことをつゆ知らず。
うん。
うん。
まあ、でも、スーパーって、うん、やっぱりある意味、
うん、
下国上というか、戦国時代的なところあるじゃないですか。
まあ、カンブリア宮殿とか、テレ東の番組もすぐ取り上げられて、
うん、
まあ、コスト化があり、トライアルがありとか、いろんなものが出てきては消え、出てきては消え、みたいな。まあ、消えてはないんだけどね。
まあ、僕らはもう、年代的にね、
うん、
大英が全国統一して滅亡していくのを見てきた世代なので、
うん、乗車必須の断りを表す。
本当にそのまんまですけど。
溺れるものを久しからず。
はい。うん、で、まあ、特に僕は大阪なので、うん、大阪、本当にもう、汚い、まあ、汚いって失礼な。まだそんなね、全然な頃の、好み屋とか、万代とか、
はいはいはい、
そういったものが、関西スーパーのクリーンリネスをこう導入して、どんどんちょっと、若干おしゃれめな、こう、スーパーに、駆け上がっていく様を見てきたんですけど。
万代って、
うん、
そんなスーパーじゃなかったよね。
最初だって万代百貨店って言ってましたよ、自分のこと。
汚いスーパー。
いや、だから汚いって言うとあかんけど。
いや、親しみやすい、
うん、
親しみやすくてこんな。
最初、つるはしとかだったよね。
うん、でも、百貨店なんだ、みたいな。
うん。俺の知り合いが万代百、うん、まだ万代百貨店って言ってる頃に、
うんうん、
働いてて、バイトで行ったら、うんうん、九州かどっかから高卒で来た子が来て、うん、百貨店って聞いてたのにって言って、泣いてたって話は聞いた。
気持ちの上では百貨店なんでしょうね。
そう。で、もう好み屋とか、
うん、
俺の記憶では確か花店と茂野ぐらいにしかなくて。
好み屋ってどことどこがくっついたんですか？
あれ最終点どこやったかな。確かあるよね。好み屋の創業者の娘が、うん、朝潮の奥さんよね。
あ、またそんな。
いやいや、
そんな
芋縄、芋縄めぐみさんやったかな。うん。
なんか、相撲取りとのなんかこう、正解とかの話を聞くと、僕はちょっとドキドキするんですけど。
だから好み屋には結構その、うん、ちゃんこ屋さんがあったよね、朝潮のね。
ああ、
うん。まあ、だから本当に、好み屋ってほんま二つぐらいしかなくて、本当もう、なんか、バスへのスーパー的な。
そうですよね。
それがいつの間にかなんかカタカナというか、
うん、
になって、漫才もそうですけど、いつどうなったのあれ。
わから
ない。なんか、見るたんびに綺麗になっていってて。
まあ、そうしないとやっぱりね。
うん。
っていうのもあるし、まあ、声優がどんどん外資、はいはいはい、ウォルマートに買収されて、
うん、
なんか全然、こう、剥き出しのままで。
はいはい。
でもまあ、質実合憲っていう意味では、
うん、
PB の戦略はうまいこと言ってるんでしょうね。うん、声優皆様のお墨付きシリーズ。
まあ、僕らは本当にそういう大英で育っ、まあ、京橋なんでね。
うん、
一時期、大英京橋店って多分大英の中でもトップクラスの売り上げやったと思うんですよ。
そうね。
なんせドムドムの京橋店がドムドムの中では一番売り上げ良かったって。
そう、だって南海の、うん、海南のドムシェイク作ってるドムババアも。
うん、ドムババアって言うなよ。ドムオーマちゃんって言うよ、せめて。
いやいや、シェイク作ってた、うん、妙齢のおばあ様も、
はいはい、
え、京橋からみたいな感じだったんですよ、うん、そのサナスカイが。
もう、なんか京橋で研修してきたら、うん、超エリートみたいな。 もうそれぐらいな感じ。まあだから京橋だけってすごかったんですけど、うん、まあやっぱそれでもそのね、いろんなそのスーパーが出てきたりとかして、ダイエーが、まあ結局ダイエーが傾いていったのはその売り上げ的なもんよりも他の面が大きいんでしょう。もちろん、ね、借入とかいろいろこのお金の面でのあれがね。
まあ
ね
まあ、スーパーはまあそんなにね、うん、あのライフラインなんで、うん、潰れることはなくて、どこ買収されて、なんかオセロが変わるみたいなのがある。う
んだから僕らからするとアパマンショップみたいなもんやったんですけど。
ああ、いっぱいあるよね。賃貸とかね。
うん、そうそうそうそう。ただ、こいつからかその、スーパーの出店速度がすごく速くなってきて。で、びっくりしたのが、この長野に来てからスーパーがすごく多いんですよ。
意外とね。
意外と多いんですよ。で、もちろん、好み屋とか、そういう、はいはい、あの、万代的な、あの、関西系は全くないんですけど、うん、バローとか、
バローね、うん。バローもいいよね。いいスーパーよね。
で、もともと、こう、地元のやつは、綿藩とか、鶴屋とか、うん、とにかくね、で、もちろん、イオンも、うん、小さいながらも、あちこちにありますし、で、ここら辺、前、前にキャンプ行った時にね、はいはい、大町のデリシアで買った、刺身、大絶賛してました。
いやいや、あ、刺身じゃなくて、うん、マグロの握りが、うんうん今まで食べた、テイクアウトの寿司の中では最高。
う
ん、
そう。
まあ、デリシアも、まあ、高かったからね。
うん、デリシアもまあ、こう、いっぱいあるんでね、長野県では。
すごいね
って。本当にね、スーパーがいっぱいあって、なおかつ、長野はほら、土地が余ってるから、うん、駐車場でかいんですよ、みんな。
そうね。
だから、お店もでかくて、平屋のくせに、みんな。だから、スーパーの、ね、レベルはね、意外と長野とか高くて、だから、この、鶴屋とか、行って、普通に9月に、シャインマスカット買ったら、もう、ご贈答用の、シャインマスカットが、そのまま食べれますよ。
いや、今日は、ご贈答用のシャインマスカットを買って帰りますよ。
この大雨の中。
大雨の中。
今日入ってないんじゃない
台風やしね。
台風やから。
いえ、あとは、その、SNS に、映り込みした時のドレッシングが、うん、鶴屋のドレッシングの方がいいじゃないですか。
あ、じゃあもう、
ね、皆様のお墨付きよりかは。
皆様のお墨付きのグリーンカレー好きですけどね、僕は。ジャムとか、そういうなんか、あるんでしょプライベートブランドが。うん、鶴屋の。
鶴屋の PB はすごいですよ。
そうなの？
うん。今から聞いときますよ。ジュメさんに。何の PB 買ってきてほしいかっていうのは。
今、鶴屋、血の手におんねん。
おんねんけど。
なるほどね。
なん、
うん、
まあ、そういったね、スーパーっていう
のは。このちょっと先にイオンのビッグもありますけど。
あ、イオン、ビッグはどこでもあるじゃないですか。ビッグ A?
うん。
ビッグ。いや、イオンはもうトップバリューはいいじゃないですか。
うん。
うん。まあ、お世話になってますけど。
そうそうただ、やっぱり、うん、その、まあ、スーパーはいっぱいあるんですけど、うん、やっぱり我々、その、中心というかね、はい、長野県の長野市って上の方で、うん、松本界隈は下の方なんですけど、うん、にとって、やっぱり、長野県民にとってショックなのは、南松本の伊東洋華堂の撤退が一番ショックですね。
あ、洋華堂がそんなショック。
いや、まあ、伊東洋華堂って基本的にも今、全国から撤退してるんでしょ？
そう。いろんなとこから撤退していて、うん、で、挙句の果てには、コンビニ事業が、カナダの企業に買収されるかも、みたいな。
何があったんや？
何があったんや？もう全然わかんないんやけど。
セブンイレブンの調子が悪いっていうよりは、うん、セブンイレブンが安いんでしょ？外国から見ると。
そうなんでしょうね。お買い得って。
安っみたいな感じなんでしょ？
サークル系の元々のやってた企業なんですね、
うん。あ、そうなんだ。じゃあサークル系なんとかしたらよかったん
や。それはまあまあ、ファミリーマートになっちゃったから、
ね。いや、でもほんと、伊東洋華堂はね、やっぱその、
だって言うても僕ら伊東洋華堂に思い入れはないはずですよ、坂本さん。
だってフライドポテトとか。フードコートのフライドポテトとか。
あ、そう。
うん。あと、ワイシャツ買いに行きました。
ああ、いやいや、それは、うん長野に来てからでしょ
そう。
大阪にいるときって。
大阪にいるときは
伊東洋堺の大鳥にしか確かなかったはず
だ。そう。大阪にいるときは伊東洋華堂って、東京の、なんか百貨店かスープかようわからん。
伊東で洋華堂って。
うん。洋華堂って言い方がもうなんかこう、関西では、うん。なんか、堂っていうのがもうないの。麒麟堂
麒麟堂ですからね。
そう。
泊まれるからね。
そう。堂っていうのがちょっとあんま関西っぽくなくて。
だって僕ら2000年代の初頭までは、うん。セブンイレブンなんかなかったんだから、大阪に。
まあ、ローソンしかないよね。
ローソンしかないんですよ。うん、本当に
ローソンかサンチェーンだよね。
サンチェーンですよ。あとはサンチェーンがローソンになったんやけど。
あとポプラと。
ポプラと。
デイリーヤマザキと。
と、AMPM とね、うん。近鉄資本でね。そうそうそうそう。まあ、そういうので、うん、まあ、我々小売業とか、うん、その企業に対してのファンっていうか、 エンゲージメントと言ったらいいのか、なんて言ったらいいんだろう、ま、ここ好きみたいなのあるじゃないですか。
ま
あ、
伊藤洋華がやっぱり、ちょっと、東京の匂いがして、やっぱりどうしてもやっぱり、うん、まあ、大英が好きってわけでもないけど、どっちかというと大英寄りじゃないですかね。
うん、
かといって、関西資本ですって言われる上司に好きかって言われたらそうでもない
ね
んけど。
そうでもないね。あれは、微妙な、まあ、しゃあないから買っとこうか、みたいな。うんうん、
まあでも、やっぱ伊藤洋華堂って若干やっぱり東のスーパーっていうイメージ
しますね、
うん。で、長野に来て初めてその南松本の伊藤洋華堂で買い物とかすると、うん、意外といいんですよ。
まあでもセブンプレミアムが売ってたりするからね。
そうそうそう。意外とね、うん、売ってる果物とかもいいし、うん、で、ワイシャツとか買ったんですけど、一回。普通にいいんですよね。
うん、
何があかんかったのかな。
さあ。まあただコンビニも、これから、うん、なんか日本人の人口が減ってきたりとか、
うん、
若い子がコンビニに行かないって言ってるんでね、今。
はいはいはい。
ドラッグストアとかに行って言ってたから、うん、コンビニで定価なんて買うなんてそんな非経済な、みたいな。
まあ確かに、うちの周りにも松清5軒ぐらいあるけど。
あるよね。
松清とウェルシアと、それからなんか薬のなんとかみたいな山ほどあるけど。
まあ積極的には行かなくて、
うん、
よっしゃ、今からなんか買うぞって言ったら、ドラッグストア行って安く買い込むみたいな感じなんですよね、おそらく。
いやでもドラッグストアって、入るまで自分の欲しいものがあるかどうかわかんないじゃないですか。う
ん、まあ、目利きしてるんじゃないですか。
出にくくないやっこ。何も買わない、買わずに出るっていう。
ああ、いやいや、全然全然。広いし、そんな店員見てないだろうから。
あ、そうなの？
うん。あんまり気にしたことない。
なんか俺、松清とかでもなんかついついなんか一つ買って出てしまうよ。なんか、入り口と出口がすごいなんかこう、レジの向こう側にあって、うん、何も持ってなかったら万引きしたみたいに思われ
へん。確かに。
なんか一つでも買っとかないとっていう感じがあるじゃないですか。
まあね、田舎に行ってガラガラのところに行ったら目立つからね。
そうそうそうそう。
都心だとそんなことないから。
うん。まあ、釣り屋ぐらいでかかったら、うん、もう別に何も買わなくても別にいいんやけど、うん、まあそもそも買うもんない時に釣り屋行くことなんかない
ね
んけど。
ないよね。絶対なんか欲しいってなるもんね。
で、釣り屋って ATM あったりするでしょ。
え、そうなんだ。
うん。うちの近くの釣り屋は ATM があるんですよ。
釣り屋ペイでもやりそうな勢
い
ですね。
いや、だからね、うん、ただ、ペイが使えないんですよ、釣り屋って。
あ、ニコニコ現金払い。
現金とクレジットだけやったと思う。
OK みたいな。
電子払い確かなかったのよ、バーコード払いとか。
あらー、困った。
そう。だから、俺ドンキとか行ったらいつもスマホで払ってるんですけど、うん、釣り屋では現金です。
へー。
うん。意外とね、そういうとこがね、なんか釣り屋ってちょっと使いにくい。ワタハンでも使えますからね。
ああ、なるほどね。
はいはいはい。
まあそういうことでね、企業と人と個人との関係って多分いろいろあると思うんですよ。
はいはいはい。
まあ今それに代表的なのは多分サブスクの話で、うん、サブスクの話は何回かしたことあるかなと思うんですけど、うん、当然、ネットフリックスは佐野さんお入りですよね。
はい、うん。
アマゾンプライムは、まあ意図しようがしようまいが
入ってますね。
入ってますよね。
はいはい。
ダゾーン入ってますよね。
ユーネクストも入ってます。
ユーネクストも入っている。
アニメみたいからね。
そうなんですね。
うん。
すごい、動画配信系ほぼディズニープラスぐらいしか入ってないぐらいの感じじゃないですか。
でも、ユーネクストと、ネットフリックスと、アマプラ入ってると、うん、ほぼほぼ困らないんじゃない？
そうなんですよね。
うん。
他は、うん、他のサブスクっていうと、まあ、あとは
もう電子書籍関係ですね。だからコミックシーモア的なやつあるじゃないですか。
コミックシーモアはどういうのサブスクっていうよりも。
サブスクいうか、まあ買うんですけど。
みたいな感じでしょ、
うん、買うんですけど、うん。あれもサブスクにしてくれないかなっていう。
いや、そうで
しょ
うね。
うん。だって、確か楽天マガジンでしたっけ、うん、なんかまあ何百円か追加したら雑誌が月に10冊まで読めるみたいな。
はいはいはい。
もう喜んで最初の頃は毎月もう10冊以上バーっと読んでましたけど。今全く読んでないじゃないですか。
まあ、お金がずっと勝手に
多分お金はね、お金はね、ずっ、でも、すごいですよね。なんかその月200円か300円、
うん、
何もせえへんのに取られてる。
そう。
痛く、まあこっちは痛くも痒くもないと思ってるけど、実際痛いんやで、ね。
痛いよ。
実際痛いはずやねんけど、痛くも痒くも、なんか、ああいうのって多分めちゃめちゃうまい蚊みたいなもんで、
うん、
通点をうまいこと避けながらさしてきてるんやろうな。
解約しにくいね。
そう。だからもう、長い目で見たら、いくら取られてんの？
いや、計算するの怖いでしょ？
うん。
僕はちなみに、坂本さんその他に、前も言ったけど、ATM じゃないや、ETC の、
ETC ね、
うん、あれも一種の、
そうそう。
引き落としじゃないですか。
あと、
でもなんかあれ、
うん。あとあれもあるわ。 いまだに ナンバープレートを破棄してない原付きの
自賠責
自賠責じゃないよ、税金払ってるわナンバーだけ残ってんね、大阪の
それをちゃんとペイっていうか終わったら、
うん、
サブスク1件か2件ぐらいの、
う
ん、
そうそう、
じゃあ早く
だから大阪の陸運局まで行って、う
ん
う
ん、でも行かんでもいいでしょ、行かんとダメなの、
行かんとあかんとちゃうかな、もう住所も変わってるし、
だから国にずっと払い続けてる、
だから住民票がいろいろ取って、うん、でナンバープレート持ってその陸運局かどっかに行けば、あの普通にね、そのまま廃車にできるんですけど、
うん、
めんどくさいなって言って、いやもう今年こそ行こうと思ってるうちに3月が来て、
うん、
はがきが来てまた7000円か8000円払って今年こそ行こうって言って、もうかれこれ10年ぐらいですよ。
いやー、いい養分ですね
本当にね、いや世の中いっぱいあるらしいですよ、それ
無駄な
その税金、
うん、
廃車にすれば済むはずなのに、
ETC は、うん、まあまあ、なんか特殊な。
特殊じゃ普通やん。
特殊な感じでしたね。あなたの。
いやいや、だから、お金を預けといて、保証金として預けといたら。
うん、保証金？
保証金ね。
デポジット。
デポジットというか、うん、別にまあ、要は何かあった時に、その保証金から金を。
デポジットいくらなんですか？
一応10万。
10万円のデポジット。
いや、何万円でもいいんですよ。確か2万でも3万
でも。う
ん、
2万でもいいの？
ただ、その金額によって月に乗れる回数決まってくるんですよ、うん、金額が
不自由な ETC やなそれ。
だから10万やったらその半分の5万円までが月の最高、
うん、それ超えた段階であるバー開かなくなるんですか、バーンって。
そう
嘘や、そんな絶対嘘や、マジで、
うん、
ETC カードが認識されれませんみたいな感じになるってこと。
そう
確かに。もう乗れませんっていつもの声で言ってくれるの、
うん、
嘘や、絶対そんな嘘や。あれは、ただその仕組みは、
うん、
クレジットカード払いにしなかったから、
うん、
デポジットで都度現金、
うん、
月末の翌日払いみたいな、
うん。そうそう、口座引き落としね。
それした理由は、確か前おっしゃってたのは、
うん、
明細がクレジットカードだったら出なくて、どこからどこまでっていう距離とかを把握したいから、
うん、
そのデポジットにして、
うん、
銀行引き落としにしてるんだっていう。
そうすると毎月今月はこっから乗ってここで降りたよね、うん、何時何分みたいな感じのやつが全部出てくるんですよ。
それでも欲しいよね、
封書でね、
うん、
ほんで毎月来るんで、それはそれでいいなって。
うん、でも普通の ETC も持ってるんでしょ。
いやだから普通の ETC はクレジット作るときに一緒に作りますかって言われて、うん、あはいって言って丸しといたら、勝手にクレジットカードと一緒に ETC カードも送られてくるじゃないですか、
予備の ETC としてね。
予備っていうのかな、だから家に引き出しの中に入ってますよ、ETC の。
それはまた年会費かかるわけでしょ。
それはクレジットカードのね。
一生紐付けだから一緒か。
うん、そう。だからまあ、言うたらまあ、イオンとか、ああいうとこの、うん、なんかクレジットカード作った時に自動的に入れるはずですよ、そういうのはね。普通の ETC は、まあまあね。でも、デポジットの方は結構入るの厳しいから、
うん、
どこでどうやって入るかわかんないでしょ。
わかんない。選ばれた人しか。
そう、選ばれた人しか。
マジで。
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 でも、上限行ったら閉められるんでしょ。
そう。選ばれてるから。
不自由な。
いや、サービスエリア行くと、うん、案内所ってあるでしょ。
ほうほう。
なんか、地図とか置いて、うん。あそこの女性に、すいません、口座引き落としの ETC 欲しいんですけどって言ったら、申し込み書くれます。
なんか一瞬、はって言われそうな、そんなこと言う人、
そう
久々に見ましたみたいな。
そう、下手したらそう言われる可能性もある。
そんなことできるんでしたっけ、
うん、なんか、
ちょっと確認しますみたいな。
駅員が初めて18切符見たみたいな。
これ本当に、JR の件ですかみたいな。
そう。なんかそういう感じで、そこで申し込み書もらって、で、お金、まあ自分で5万円だ5万円と振り込んで、申し込み書すると、送られてくるんですよ。
まあでも、サブスクとかそういうのって思い入れがあるかどうかっていうのはちょっと微妙なところじゃないですか。
思い入れ？
なんかその、ここを応援するとか、この企業好きだみたいな感じでもないでしょ。
ああ、
なんかどうしたらスーパーとかだったら、
ほら、なんかアフリカの恵まれない子供たちにワクチンを月々300円みたいな、ああいうサブスクもあるんでしょ。
あれもサブスクっちゃサブスクか。
人道的に毎月300円を。はいはいはいはい、ああいうのは
結構、まあ、それはいいですけどね。
それはいいサブスクでしょ。いいサブスク
と悪い
サブスクがあるのか知らんけど。
でも僕も基本的には動画配信系ってい
う、はいはい、
ネットフリックス、アマゾンだけですよ。
うん。
で、あとはアップル系のアップルワンって言って。
アップルミュージックも入ってた
んだ。アップルミュージック入ってるんだ。アップルミュージックと iCloud の容量が500ギガまで上がるってプラン。と、
うん、あとは。あったな、そういうのはあるわ。
あるある。
あ、容量増えるやつ。
そうそうそう。で、あとは Adobe 税ね。
はい。
Adobe CC。はいはい、ね、やめるって言ったら、半額で仕上げるから残ってって言われて、3500円で今住んでいる。で、来年ももう一回やめるって言って、うんうん、3500円で済ましてくれるかな、
どうかな。今入ってる光回線もそんな感じやってる、安い。言えば言うほど安くなっていくっていう。
じゃあ最初からその値段せえよ、アドビーみたいな。うん、まあ、でもな、円安やからな、今の値段維持してくれたらいいなって思うんですけど、うん、ほとんど7000円ですからね。
まあでもそう考えると、うん、まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、サブスク業界からするとめちゃめちゃいいかもじゃないですか。
かもです、かもです。
何の痛みというか痛点も感じひん、
うん、
この鈍感な連中は月々300円ぐらいまでやったら、うん、ただやんみたいな感じで解約もせえへんし、
そう、
まあ個人的にはもうこれは生きるためのコストやと思ってるんですよ。
ほうほう。
もうそういう動画見るとか、うん、もうこういう、まあ、まあ、ある意味携帯とかもみんなそうじゃないですか。まあ、
水道とかガスみたいな
もんだと。そうそうそうそう。だからもういいと思ってるんで、
うん、
もうさっき言ったようなそのコミックシーモア的なやつも、
うん、
もう月3000円払うから、読ませてくれと。
うん、
毎回毎回そのためになんかポイント買うて。
めんどくさいな。
めんどくさい。いや、だから多分最初の数ヶ月は3000円で1万円分ぐらい読むと思いますけど、
うん、
絶対3年目ぐらいからは月500円も読まへんでしょ、う
ん、ね、
最初はうわーいろんな漫画読めるって喜ぶけど、そのうちに気に入ったやつだけ読むようになるやん。結局サブスクってそういうことでしょ。
いや、まあそうで、だからどちらかというと、まあなんかこの企業が好きだからとか、ここの機能が好きだからっていうようなもんって、僕はアドビかな、やっぱり。高いけど、
まあまあ昔からね、フォトショップ、
まあいろんなもん。
うん。まあ、言うてもフォトショップ3の頃からでしたっけ、
うん、うん。3とか5とか
まだ漢字トーク7ぐらいの
時。7ぐらいの時から僕は、仕事で使ってたから。
うん。この前久しぶりにフロッピーディスクの漢字トーク見て泣きそうになった。
懐かしい。
いや、これ捨てようかどうしようか一瞬迷ったもん。
残した方がいいと思う、それは。
読むやつないで、もう。読むやつないし、フォトショップなんて1、フロッピーディスク1枚やで。
すごいなと思うけど、
うん、
まあそういう意味ではまあ必要に迫られてっていうと、まあまあ Adobe、うん、まあもうちょっと安くしてほしいけどね。
うん、でもまああれの
昔から比べたらこの値段で、
うん、この値段でっていうのもあるし、
それがもうおじさんなんですよ。まあ、若い子からしたら、え、そんなフォトショップに似たソフトあるじゃんみたいな。
フリーでね。
フリーで。
うん。でもここら辺のほらおっさんは青焼きコピーの頃から、うん、やってるもんやから、
割れずのやつを手に入れようかどうかって悩んだ時代もあったわけじゃないですか。
あったな、日本橋、日本橋のあの道沿いで売ってる怪しげな1万円の CD を買おうかどうしようか、う
ん、
う
よくわかんないでしょ、いられの7、
うん、
A といられ 7B っていうのがあって、割れずでも、うん、
はいはい、
A で作ったやつは B で開けないし、 B で作ったやつは A で開けないとかっていうのがあったんですよ。
最終的になんか、ニヤッと笑ってる女神がイラつくのね。あの、上で笑ってるこの女なんやねんみたいな。
ヴィーナスね。
そう、あれ、ヴィーナスなの、あれ。
うん、ね、だからそれで、どうしようかと思って、またネットオークションで安い、
うん、
ライセンスを買って、うん、
って
でそれアップグレード版にしたら半額ぐらいで買えてとかっていう、うん、なんかいろんな錬金術じゃなくて抜け道を探して、正規ライセンスを、なんかやりくりしてた身としては、
まあね。
まあ、今3500円って考えたら。
まあ、あの頃あの漢字でシリって書いてね、うん、みんなで一生懸命番号を買ってたよね。うん、俺は買ってないけどね。
買ってない。俺も買ってない。
いや、だって、あの頃、あのネット、うん、初めてネット手に入れた時に、うん、やっぱ一番最初に行ったとこって言ったら、アングラじゃないですか。
まあね。
で、アングラに行くと、もう必ず置いてあるのが、自殺マニュアルと、お道具箱っていうのが置いてあって、シリって何やろ、割れずって何やろって、ドキドキしながら、やっぱり思うわけじゃないですか。いや、気持ちわかるよ。やっぱ台風来たら紅葉するやん。台風来たら紅葉するのに紅葉しますって言うたらみんなから責められるっていう。でも、アングラーのボタンを押すときでやっぱり紅葉したでしょ。
したした。
いや、あかんとはわかってますけど、うんうんうん、もちろんやってませんけど。
やってない。ちゃんとライセンスは買った。
うん。
いや、でも、そういうこともあったりするから、まあ、企業を応援するとかっていう意味では、うん、実は、僕はさ、一番最初に、18とか19の時に、はいはい、自分でまあ、まあまあまあ、独り立ちというか、まあ、大人になったわけじゃないですか、大学生で。自、は、宅、いはい、に何をしたかというと、自宅に有線を引くことが、やりたくなったんですよね。
あ、でも、あの頃、うん、一番その、まあ、マンションとかね、まだ不動産関係の仕事してる時に、うん、一番早くマンション埋まったのが、うん、あの、ワンルームで全部屋に有線
引いてる。てる
うん。
A の26の J-POP のチャンネル
を、うん。あれを引いてると、本当に早く部屋が埋まって、うん、いやー、ちょろいなって。
ちょろい。ちょろい。で、有線が、うんで、僕なんで有線やろうかって思ったのは、うん、まあ、兄貴がサンスポを自分で契約してたっていうのがあると思うんですよね。はいはいはい、宅配で、
うん。
俺も大人になったら、なんか入れんねん家に、みたいな感じで、
うんはいはい、
木造の家屋に有線のケーブルを引っ張ってきて、うん、有線のチューナーが自分のコンポの上にゴンって鎮座するんですよ。
はいはいはい、
で、MD につなげて、うん、
録音する
、う
ん。エアチェックね。
うん、エアチェック。
エアチェックじゃないけどね。
で、いろんな、地方のラジオも聞けるし、うんあれもすごい良いものをやってたんだけどね。
音質もいいしね。
いいし。
有線ってね。
そう。で、それでなんでやったかっていうと、ネットも、有線で弾けるってなったんですよ。
はいはいはい。
で、じゃあ完全に僕は有線って、勝手に人の電柱を、不法占拠して引っ張ってきて、すごいゲリラ的に大阪有線ってすげえゲリラ的な会社だな、
うん。もうインドの電気みたいなもんやと思ってたから。
ひどいひどい、
うん。
だからその有線が引っ張ってくるネット回線なんだから、これは別ケーブルだと思ったんですよ。
はいはいはい、
で有線ネットっていうの契約したんです。初めての
プロバイダー。勝手にネットで、回線
つやるんだと。そんなゲリラ的な、うん、って思って、うん、それが5000、6000か7000かな、月額、はいはい。あの、有線とネットで、プロバイダー料金で。うんうんはいはい、もうね、高まるじゃないですか。はいはい、契約するその間に
うう、
ね、うちまだ黒電話だったんだけど、
はいはい、
黒電話のモジュラージャック分岐さして、
はいはい、
で、ダイヤルアップしたらジジジジジジって音と一緒になるんですけど、はいはい、それが、なんと、普通の NTT の回線だったんですよ。
あれそこだけまともやねんな。
違うの有線ネットって。
うん
有線ってお前ら勝手に電柱から引っ張ってきたから、
うん、
ダイヤルって NTT のやつみたいな感じになって。
今思ったら勝手に引いてる方が良かったかもね。
そう。
うん。
いや、それやったらすごいなと思ったんだけど、はいはい、で、そこから僕は有線ネットっていうのを、うん家引っ越すまで4年間ぐらい使ってたのかな。
でもあの頃ほんまに、音楽の有線は勝手に線引いてたじゃないですか。うん、引けたんちゃうのネットも。おそらくやろうと思えば。
やったけど、まあ、それは裁判沙汰になってたから。
なってた、なってた。
そうなんです。
うん。でもなんか、あの時、裁判沙汰で大阪有線の言い訳は、
うん。
使って、言うたもんっていう。
え？
なんか、そんなんじゃなかった？
そうなんではないんだけど、俺、たまたま、今週のカンブリア宮殿は、
う
ん、U-NEXT ホールディングさんです。
はいはい、
で、U-NEXT って有線なんです。
うん。
有線なんです。
うん。
うん。で、今、コマーシャやってるじゃないですか。配膳ロボを、
はいはい、
うちだよとか。うんサブスク、音楽聴いてましたって、なんか、すごい演技したな、うん、かわいいネクストさんで女の子が、コマーシャルやってるんですけど。まあ、そのユーネクストなんですけど、うん、びっくりしたのが、その、宇野秀康さんかな、安秀さんかな今のその、サイバーエージェントのあの辺の人らの兄貴分みたいな感じで、ユ、う、ー、ん、って結構ブイブイ言わしてたんですよね。また、かっこいいイケオジだから、
うん、
なんかちょっと、あの人がすごい真っ当な人で、親のその不法な、イリーガルなところ本当に嫌だったみたいで、うん、で、親父さんから会社引き継ぐときに、その電柱不使用問題を、もう解決 しなきゃいけないことになって、
うん
うん、なんかね、話聞いてると、全国に3000万本ぐらい電柱あるんですって。
はいはい。
全部調べた。
うん。
1年間で。
うん。
で、技術社員が1000人ぐらいいて1年、いやだってこれプロジェクト X ですよ、本当。
あれですよね。だから何人いるか分からんから、まず自分でやってみたっていう。
やってみた。うん、で、その3000万本も調べて、
うん、
そうすると Google ストリートビューが、この車がぐるっと回るみたいに、うん、社員がずっと回らしてい
て、はいはい、
それは有線ブラックって言われるわって思って、うん。で、それで1年間でやりきって、500億円を、 まあ国なのかどこなのか、まあ道路交通法に違反してるっていうのが一番らしいんですけど、うん、国に払って、そこで晴れて、うん、まあ使えるようになったと。それが2002、2003年のことだったのかな、うん、まあ
500億円ぐらいすぐ払えたっていうのも。
まあ絶対その時いっぱい儲けてたはずなんだけど、はいはいはい、で、それで、ああ、あの、会社引き継いでよかったねってなってたんだけど、うん、リーマンショックが来て、で、いろんなその事業をやってたけど、全部売り飛ばされて、
うん、
で、最後に U-NEXT の卵になるような仕事って会社だけが残って、うん、で、そこを育てて、で、また優先、買い戻すじゃないけど、優先の社長にまた戻ったっていう、うん、まあ、立身出世の物語なんですけど。
立身出世というか、それは立身出世ではないでしょう、ね。
いやいや、まあまあ。
復活の日です。
復活。うん、いやでも、3000万本の電柱を、調べ上げるって、これすごいことだと思いますよ。
まあ、それは敷いたとこ覚えてないからね。
そう。
作業者、末端の作業者は。うん、全部記録してたらまだあれですけど。
そんな絶対いい加減ですよ、そんな。
うん。
でも多分その、やり方も多分どんぶり勘定やったような気がする。
多分。
ほんまにあったかどうかはわかんないけどね。
多分ね、
うん。
もうブックオフ形式で、
うん、
敷いてないはずのところにも敷いてあったと思うよ。あれみたいな。
あ、もうそう、もう測り売りね。
測り売り。
もうそれが5000、ね、あの、500億なのか、
うん。
550億なのか、600億なのか。
もう、だからね、まあ、親も分からんのじゃない、うん、もう、末端の方で、あの、3台やりましたって言うけど、実際には30台くらいやってて、間で抜かれてても分からないんでしょ、あれ。
だって、有線の解約しますって言った時に、うん、有線の機械、回収に来なかったんですよ。
うん、そう、だからどこの、居抜きのスーパー行っても、機械そのままあるでしょ。
そう。で、同軸ケーブルを分岐したら、うん、俺隣の家でも有線聞けるはずやと思って。
だってあれ、そんなにね、単純なあれだったんで。
別にまあ、アナログですから。
だから勝手にやってるテナントスナックビルみたいなのもあったからね。
絶対あったと思う。うん、まあ、そんないい加減なもんだから、ひょっとしたら、大阪この花区はこのぐらいの人口比率でこれだけの契約があったから、
うん。
見なしで、大阪この花区は、ハセマンです
いや、本当にね、そのレベルやったと思います。
鉛筆なめなめで試算してるんちゃうかっていうぐらい、うん、
あの頃の優先って。
本当かな、本当にやったんかな、
うん、だからね、親戚がちょっとお店をやるときにね、うん、あの、居酒屋かなんかやるときに、やっぱ犬木の店を、うん、あの借りてやって、機械そのまま残ってたんですって。うん、で、つけたら、ちゃんとなると。
なるでしょ、
なる、ちゃんとなるんですよ。
うんうん、
で、あの、NHK みたいに、そのうち来んねやろなと思って、早3年みたいな。
来ないんですよ。
そう。来ないのよ。なんか分かってないね、うん、もう、つけた方も。
うん。
だから、あれも、ある意味、どんぶり勘定っていうか。
どんぶり勘定。で、なんでその、優先が、残れたかっていうと、うん、建てたもんを撤去しろって言われても、撤去するところも指定できないし、
はいはいはい、
撤去するにも金がかかるから、
うん、
もう、しゃあないか、みたいな肉にもなってたと。
まあでも、ある意味、あの、勝手に50年住んでましたみたいなもんやからね。
そうそう、あの、不法占拠に近いんですよ。はいはい
うん、
たこ焼き屋みたいなね。はいはい、すごいビジネスなんだな
まあでも、あれも本当に昭和のビジネスですよね。
うん、まあ、やっぱり、それぐらいやんちゃだから、ここまでできたっていうのもあるし、うん、まあ、ある意味、ちょっと、ベンチャー味のあると言ったらいいのか。
あの時代だからこそ、できたビジネスですよ。
うんうん
まあ、例えばあの頃のバス停というかステリアけど、下町のホルモン屋さんとかお好み焼き屋さんに行くと、100円入れたら1時間かかるクーラーとかあったじゃないですか。
あ
れも確か日本熱学とかいうあの会社がね、はいはいはい、あの空気売りますって言って。
空気売ります。
だから、その、サブスクのエアコンです。サブスクというか、あの、別にあの、最初お金いらないんですよ。で、お貸してくださいと。置いてもらって100円入れたら1時間だけ冷たい空気出るよ。うんあの頃エアコン高いからね。お店のエアコンなんで。うん、だからそういう感じで、バーっと、もう、売りまくったんですよ、
うん
もうど。だってどこのお店もお金ないのでエアコン欲しいから、で100円入れたら、
うん、
もうエアコンから冷たい空気出ると、
うん
で。最初はすごい儲かったらしいんですけど。
でもまあそういうのもビジネスモデルですからね。うん
ただまあ、
実際にダイキンが今インドでそれやってるらしいですね。
うん、ただまああの、ちょっと悪い連中に目つけられて、うん、あの、なんかあの、株価操作とかいろいろされて、
うん、
結局最終的には、なんかあの、スパイみたいなやつが工場に入ってきて、100円入れると永久に出るみたいなのに改造されて。 どこのお店も100円入れるだけでもう24時間ずっとエアコンになってるやん。って言って、全然その売り上げが上がらなくなって、最終的にはやっぱ潰れたらしいんですけど、騙されてね。
エアコンアズアサービスみたいな感じだったのにね。
そうそうそう。でもなんか、昭和ってそういう怪しげな商売いっぱいあって、すごい楽しそうじゃないですか。
そうですね。うん。わ、でも優先、そういう意味では、なんかその解決の仕方もロマンだなっていうのはね。
優先って確かお金払えば100何チャンネルとか、
そうそうそう。
チャンネルが増えていくんですよね。あの、意味のないチャンネルあったよね。
アリバイチャンネルとか。
そうそう。うん、もう本当になんかあの、ろうそくの炎の音だけみたいな、なんかその意味のないやつがいっぱいあったから。
うん、いや、でも、ある意味、今も優先はそれは継承してるんですよ。
そうなんだ。
あの、焚き火の映像をずっと流したりとか、
はいはいはいはい、
環境ビデオみたいなのを流したりとか。うん、
はいはいはい。
まあ、それは脈々と続いてるし、まだあの、リクエストも受け付けてくれるみたいです。
あ、
優先なぁ。
うん。夢があったよね、あれ。あの、家に有線あるってすごい夢があったもん。
あったでしょ？でもそれにネットがくっつくと思ったら最強じゃんと思って買ったのが、
うん、
あの、契約者の有線であり、有線のプロバイダーで。僕、未だにあの、パソコンのパスワードとか犬のパスワードは、初期の有線で発行された乱数のパスワードを、
うん、そのまま、
使い回してますね。いろいろちょっとアレンジしたりして。
じゃあまあ。
もうこのパスワード30年選手やな、みたいな。
結構、じゃあ、あれなんですね。難しいんですね。突破するのが。
難しいと思いますね。それプラスまだで桁6桁ぐらい足してますからね。
ああ、なるほどね、うん。
結構難しい。
俺なんて未だに誕生日やから。
やめてよやめ、やめ、ピーですよ、もう。まあ、あとはもう一個ピアですね。
ああ、はいはい、
ピア、ピ、チケットピアのピアカード。
うん、
これも僕はサイキック青年団のイベントに有効に行きたいがためにだけ、ピアカード。でもずっとピアカードやっぱり解約せずに残してますね。
チケットピアってまだあるの？
ありますよ、全然。あの、お世話になってますよ、配信とかでも。
いや、そもそも、カウンターがあるの？
カウンターはたまにある。
阪神プレイガイドとか。
うん。たまにあります。百貨店の一角にあったり
とか。まだあるんや。あるとこでまだ音楽のチケットとか売ってるんや。
発見？わからない。なんか旅行のカウンターと一緒になってるようなところ多かったかな。
ああ、はいはいはい。
まあそれももう時代ですよね。
まあでも最初の頃ってやっぱりカードってなんかピアかセゾンか、そのあたりで作りましたよね。
あ、ピア作りました。
うん、作った気がする。うん、
ピアも結構ツタヤとか行ったら、
うん、
勧誘しまくってたんでね、
うん。うん。なんか怪しげでイラストとともに。
あ、確かにそういう意味では最初に、こうね、お世話になったところいつ切るかとか、企業とのつながりってやっぱり、お金を定期的に払うか払わないかっていうところすごい大きいんでね、
うんうん。
スーパーのみならず。まあ、そろそろ見直しの時期が来てるかなとは思うんですけど。
まあでも、Unext とか有線っていうのはもう今の若い人は知らんでしょ。
有線ってどんな会社って。
うん。
本当に。歴史あるんだよ、いろいろって。
有線って言われたってね。有線途中でアルファベットになったけど、
う
ん、漢字で有線って、そんなみんなそうやん、
ある線部、ある線です、
ね、線があります。
ありますっていう。
それだね。
その線がどうやって引いたのかっていうのが問題だったんだよって。
開き直れにも程があるって。線がありますっていう。
だから僕はちょっと有線に対しては、うん、すごい思い入れがあったんで。
いや、だって、
うん、
ある意味、まあ、世界的に見ても言って言ったら大げさですけど、勝手な戦友というか、あれをビジネスまでするってすごいじゃないですか。
まあまあ、やっぱお父さんがそれだけむちゃむちゃな人やったっていう
話なんですね。だからもう、お父さん的には、なんか、最初、OK もらったって最後まで言ってたような気がするんですよ、ね。
そうなの？
うん。いや、もうほんま、初期の口約束なのか何なのか、どうせ契約書なんかないと思うけど、うんそんな感じ。
まあ、ええんちゃいますかみたいな。
そうそうそう。ちょっと借りていいぐらいな感じだったと思うよ。
こっからそこまでなんですけどね。
そうそう。それがいつもなんか大阪中にこう。
全国に行
って
。なかなか有線の歴史を調べると面白いし、
うん、
まあまあ、社長さんは結構。
まあ僕は今地元のケーブルテレビの、うん、ネットに入ってるんですけど、うん、やっぱケーブルテレビも普通に電線引いてくるじゃないですか。
はいはいはい。
もう電線からその家の中に引き込みますね。ここから引き込みます。エアコンのダクトから、みたいなことで、工事見てるたんびに、大阪有線のこと思い出します
。みんなそうです。ある一定の年齢になると、思い馳せるでしょ、う 勝手に引っ張ってたんやな。関西電力と燃えてたんかな。
そう。このケーブルテレビ局ってお金払ってんのかな。
払ってるよ、ちゃんと。優先のことがあるから。
そう。
ただ、あんだけ優先で劣化してるケーブルとかってどうなってたのか、誰が処分したのかっていうのも気になりますね。
あれ、結局なくなったの全部。
いや、なくなってはないです。撤去してるわけじゃないから、
うん、
今もどっかで優先は生き残ってますよ。
お金も払ってないのに。
いや、払ってる。はい、決着。
いやいや、そうじゃなくて、うん、地元、その、バスへのスナックの、誰が置いたかわからん優先から、
うん、
今日も、ファイナルカウントダウンとか流れてるわけで。
たたたたたたたた
そう。流れてるわけ。
多分。ファイナルカウントダウン。
28年前からこのスナックやってんねんけど、一回もお金払ったことないけど。
絶対そんな店舗もあるはずです。逆探知してきてほしいけどね。
逆探知できへんやろ。
できへんから、宿月上。古い機械。あの機械壊れない限りは。
まあ、でも。
ヤフオクとかで売ってないのかね、優先のチューナーって。
あるんじゃない？だって、前、どこやったかな？どっかのスナックに行った時に、やっぱレーザーディスクのシステムとか見た時感動したもん。
ね。
うん、カラオケで。いや、だからそう、なんか音がいいらしいね。
よくわかんないけど。うん、でもなんか、優先の A26 チャンネルは僕大好きだったんで。
家にあったらまだあるんでしょ？機械。
いや、もうどっかでいつの間にか処分しちゃいましたけどね。
今でもその機械さえあったら音楽聴けるんじゃん。
まあまあ、昔の家に行ってケーブルを押しやれば。
一応番組的にはまだある
ってことある。
じゃあレコードかけてる人おんの？
うん。
昔、本当にあの有線の男で走ってたよね。うん、あの、リクエストがあるたんびにアルバイトがバーって走ってレコード持ってくるみたいな。まあ、昔のあのラジオ局はみんなそうだったんですけど、うん、日本のあの有線の会社、あれ確か日本橋のあたりにあったんじゃなかった、うん、確か有線。日本橋のあの裏の方。
はいはい。
お寺がいっぱい集まってるあたりにあったような気がするんだけど、あっこでレコードをかけまくってたよな、きっと。
多分ね。
うん。
いや、その、いろいろサブスクとかのことを思い出すと僕は有線に思いをはせるっていう。
かけたことある？リクエスト。
ない。
俺、結構ありますよ。
あ、そうなんだ。
うん。ファイナルカウントダウンお願いします。
教えてくれるんですね。いつぐらいかかりますかとか。
そう、何時頃ですとか、あの、8曲後ですとか、うん、そんな感じで教えてくれるので。
教えてくれるんですか？
そう。今ちょっとあの、リクエストがいっぱいなんで、みたいなこと
で。でもそれはやっぱり人の手でやるっていうのは、うん、ひょっとしたらその、あの、まあまあ、
うん、
人とのぬくもりというか、そういうのも手厚いらしいですよ。あの、配膳ロボも。
はい。
故障したって言ったら人が駆けつけて、故障をする
のを直した。結構ね、だから放送禁止のやつもかけてくれたような気がするんだよね。
え？あれですか？あの、金太の大冒険
のつぼいのりょうや、それは。つぼいのりょうであったかな。
まあでも、
クローセーダーズもかけてもらった記憶はあるんやけど。
なるほど。
うん。でも、これはないやろっていうやつもありましたよ。
うん。
すごいなって思って。
すごいね、確かに。
うん。いや、でも、逆に今ありかもね。
昔の
そういうレコードをかけてくれるそういうサービスが。
ああ、まあね。
うん。
まあ、その、音源があるかどうかです
よね。そうそう、音源がね。
それが一番大事ですよね。
うん。燃えるからね、レコードって。
そうですよ。他も難しいからね。
うん、反るからね。
はい。ということで、ある一定の年齢の人には有線っていうと、いろんな思い方もあって。
いろんな思い方、一個しかないけど。
ちょっとこの話をしてみましょう。
はい。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。